スラエル・ハマス戦争と最後の諸事件、話、花城剛。
本当は今日は別のトピックを考えてたんですが、1週間前の10月7日にちょうど安息日でしたけれども、ハマスという組織がガザ地区というところにいまして、そこからイスラエルに攻撃を始めたということで、そしてそれが時々ニュースに出てくるような規模ではなくて、もう50年ぶりの大規模な攻撃だということで、今世界は騒いでいて、これをもう一度聖書の予言と照らし合わせて考えてみたいと思ってこのトピックにいたしました。このハマスという組織は、アラブの、アラブ人の中の一部なんですけれども、その子孫はイシマエルであります。そしてイスラエルはイサクの子孫であります。でこれはこのイサクとイシマエルの戦いっていうのは聖書に予言されているのだろうか、これはどういうふうに我々解釈したらいいのだろうか、そういうことを考えていきたいと思います。創世記16章の8節から12節までお読みいたします。これはアブラハムの妻サライの使い目ハガルに天使が話した言葉です。サライの使い目ハガルよ、あなたはどこから来たのですか、またどこへ行くのですか。彼女は言った、私は女主人サライの顔を避けて逃げているのです。これどういう背景があったかと言いますと、アブラハムが子供ができなかったんですね。そしてその妻サライは自分の使い目を使ってアブラハムの子孫を残そうとしたわけなんですね。神様の約束があったので必ず子供ができるはずなんだけれども、それを自分の考案した考え、自分の考案した方法でそれを実現しようとしたわけなんですね。そして実際にハガルに子供がお腹にできて、そしてそしたらまた今度はハガルはこの女主人サライを見下してしまったんですね。そしてサライも怒って、このアブラハム、主人であるアブラハムにお願いして、あの女を追い出してくださいってお願いしたんですね。そしたらアブラハムは、あなたの思うようにしなさいと言ってそれを許したわけなんですね。そして今こうやって逃げてる途中、もう失望の中でハガルは逃げてる途中なんです。9節、主の使いは彼女に言った、あなたは女主人のもとに行ってその手に身を任せなさい。主の使いはまた彼女に言った、私は大いにあなたの子孫を増やして数えきれないほどに多くしましょう。ここで神様はですね、この将来、イシマエルがアラブ諸国になっていくんですが、アラブ人になっていくんですが、それを大いに増やして、そして数えきれないほど多くしましょうと予言して約束されたんですね。でこれは今日実現しておりまして、これ霊的に考えると、このアラブ人だけじゃなくて、このイスラム教を信じている人々は今世界中にたくさんいまして、もうキリスト教をぐんぐん追い抜こうとしています。そして、あと数年ではキリスト教よりも多くなると言われています。でヨーロッパの移民の大半はこの若いイスラム教徒であるというんですね。しかも男の人が多くて、もし何かがあったら危険な存在になり得るというんですね。ヨーロッパだけではなく、アメリカにもイスラム教の移民がたくさん行ってるんですね。11節、主の使いはまた彼女に言った、あなたは身ごもっています、あなたは男の子を産むでしょう、その名をイシマエルと名付けなさい、主があなたの苦しみを聞かれたのです。この12節が 今日起こっていることの成就の一つだと思うんですが、彼は野呂場のような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手は彼に逆らい、彼はすべての兄弟に適して住むでしょう。この英語禁定訳には野呂場という言葉ありませんでしたけれども、このワイルドな人と書いてたんですが、これ原文を見ると確かに野呂場という意味がありました。この本当にこの水のない砂漠のようなところでも元気に生きる野呂場のようにですね、このアラブ人たちは砂漠でぐんぐん育って、そして世界中に今、広がっているわけなんですね。で、全ての人に逆らうと書いております。そして兄弟にも適すると言ってます。その兄弟というのはイスラエルであるんですね。そしてキリスト教会と考えてもいいと思います。で、ガラテヤ 4-22、その記すところによると、アブラハムに2人の子があったが、1人は女奴隷から、1人は自由の女から生まれた。女奴隷の子は肉によって生まれたのであり、自由の女の子は約束によって生まれたのであった。しかしその当時、肉によって生まれたもの、つまりイシマエルですね、が霊によって生まれたもの、イサクですね、を迫害したように、今でも同様である。このイシマエルはですね、イサクが約5歳ぐらいの頃にですね、英語では分かるんですが、モッキングと書いてます。口語訳では遊んだと書いてるんですが、あざ笑ったというふうに原文では書いてるんですね。つまり本当は笑うべきでない、笑うべきでないところをあざ笑って、遊んでる時にいじめたわけなんですね、お兄さんとして。で、それがずっと続いて、このイスラエルというのは、このイシマエルばかりでなくて、いろんな人々に迫害されてずっと来たわけなんですね。で、一方ですね、このイサクについてはどのように予言されているか、創世記 22-15-18、主の使いは再び天からアブラハムを呼んで言った。主は言われた。私は自分を指して誓う。あなたがこのことをし、あなたの子イサクですね、あなたの一人子をも惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、海辺の砂のようにする。あなたの子孫は敵の門を打ち破り、また地のもろもろの国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからである。これはイサクから出てきたイスラエル人、そして、イスラエル人も世界中に広がったんですけども、今はですね、霊的イスラエル人もこれに含まれています。そして霊的イスラエル人だけがこの言葉を最終的に成就する人々であります。彼らは、諸々の国民はですね、このキリスト者によって祝福されて、そしてどうしてそれが実現できるかというと、キリスト者が神様の言葉に従ったからそうなると言われています。で、これが、イシマエルとイサクの予言であるんですけれども、この先週起こったことを、皆さんずっとニュースを見てご存知かもしれませんが、復習しながら、確認していきたいと思います。この10月7日にパレスチナ暫定自治区のガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスが突如イスラエルへ攻撃を開始、イスラエル側も激しい空爆で応酬し、これまでに双方の死者は2700人を超えています。今はもうもっと超えてるでしょうね。で、これはイスラエルにとっての911だ。イスラエル側がアメリカで起きた同時多発テロになぞらえて語った今回の 軍事衝突ということです。小さなところなんです、ガザ地区というところは。このハマスというのはじゃあどういう組織なのか確認します。これ正式名称はイスラム抵抗運動というんだそうです。ハマスはアラビア語の頭文字などを取ったもので、情熱という意味の単語にもなります。1987年に発足したハマスは、国家としてのイスラエルを一切認めない強硬な立場を取り、武力闘争を掲げて自爆テロなどを行いました。その一方で市民に対する福祉活動も行い、市民の支持を得ました。そしてパレスチナの穏健派の政治勢力ファタハとの武力衝突を経て、2007年からはガザ地区の実効支配しています。そういうこの、組織的にはしっかりしたところであるんですね。で、この黄色いところがガザ地区ですけども、イスラエルとガザ地区の間はですね、国境として簡単には越えられないようになっているんですね。ところが、その日ハマスの戦闘員がですね、国境を越えた地点がこの青い四角ですね。そして、そこからどんどんどんどんハマスがイスラエルの中に入っていって、虐殺したり人をさらったりしていたわけなんですが、それが目撃された場所がこの赤い四角いところですね。で、これはもっともっと今は増えていると思うんですけども、こういうふうにガザ地区からですね、非常に原始的な武器らしいんですが、このロケット弾がこのイスラエルに向かって飛んでいくわけです。そしてもう突然、これ安息日なんですよ、安息日にこうやってみんながイスラエル人ですから礼拝しているときに大攻撃があったわけです。そして空からもパラグライダーで入った部隊もあったそうなんですね。あそこに見えるのがコンクリートの壁です。このようにもう絶対入れないように厳重な警戒が敷かれている国境であるんですけれども、それをパラグライダーでポーって行けたわけですね。あとオートバイで入っていった軍隊もあったそうです。もうこれだけのことが起こったので、イスラエルのネタニヤフ首相は、我々は戦闘状態にあると声明を出したんですね。そしてもう彼らは非常に妥協しないというか、不思議な存在で、イスラエルって不思議な存在で、もしロシアが同じことをやったら国際的に非難されると思うんですけども、このイスラエルがこういうことをやってもですね、アメリカはこれ攻撃受けたんだから仕方ないよねっていうことで認めるんですね。アメリカだけじゃない、先進国はほとんどそうであるんですね。一部のアラブ諸国はイスラエルを非難します。で、これは民間の建物ですけれども、その中にハマスの隠れ場があるということで、これは正当な軍事目標だというこのイスラエルの理論で、ミサイルをお構いなしに撃つんです。そしてたくさんの民間人が亡くなったみたいですね。そして今もその戦闘が続いています。動画をお見せいたします。
ハマスと関連する軍事目標への攻撃を続けるため、一般市民に退避を呼びかける。
ガザではこれまでも多くの市民が空爆の巻き添えとなり死亡しています。現地で人道支援を続ける日本人からは悲痛なメッセージが届いています。
ガザは今地獄です。逃げる場所もないのに逃げろと言われて、逃げろと言われても空爆は止まらなくて、一般市民どこにも行く場所がありません。
今回のイスラエル軍の通告がガザへの地上侵攻に踏み切る兆候との見方もありますが、具体的な情報は明らかになっていません。
はい、本当に悲痛な叫びでしたけれども、もう本当にもういつ死んでもいい状況だと思うんですよね。本当に 彼らのためにもお祈りが必要だと思いますね。で、このなぜこのタイミングということなんですけども、この日はですね、まあ、先ほども言いましたけども、ユダヤ教の神聖な祭日と書いてますが、安息日だったんですね。そしてですね、その前日の6日はですね、50年前にイスラエルが突如エジプトとシリアにある攻撃を受けて始まった第4次中東戦争の開戦日でもあったそうです。そしてその日はですね、またユダヤ教徒にとって最も重要な食材の日、ヨムキプールでもあったっていうんですね。だから、まあ、こういう日をどうして選んだか、まあ、人々が戦う気持ちになっていない時だというふうに、まあ、考えさせるんでしょうね。まあ、つまり油断していた時だと。で、そしてですね、ニュースを見てて感じたんですけれども、いろんなニュースがですね、イスラエルはそれを予知できなかったんですかねっていう質問がよくされてたんですよね。で、ここにも、その予知できなかった理由というのが書かれています。ハマスは時々ロケットは撃つが、大規模な軍事作戦に出ればイスラエルも大規模に報復する。その報復を恐れて、それほど大きな作戦は仕掛けてこないであろうというふうに見ていた、いわば甘く見ていたということも考えられるかもしれませんなんですね。これはこの記事を書いた人の推測です。さらにイスラエル国内では最高裁判所の権限を弱めることなどを可能にするネタニヤフ政権の司法改革をめぐって抗議活動が広がるなど混乱していました。この働きは予備役の中にも広がり、軍の招集に応じないという動きが出ていました。アメリカでもそうですけども、もしこの予算などが止まったら、公務員が動けないっていうんですよね。こういうことがイスラエルにもあったっていうんですね。しかもその中に、情報部門の人も結構いて、情報部門が一定程度機能不全に陥っていたのかもしれないという報道もありますと。これも推測であるんですね。今回の大規模な軍事作戦はハマスが相当な準備をしていったと思うのですが、その準備の兆候すらイスラエルがつかめなかったと、この NHK の記事は書いてるんですけども、また別の意見もあります。この人は、会社の経営者でイスラエルに住んでる人なんですけども、エフラット・フェングストンという方ですが、この人はこのようにイスラエルに住んでるんですけど、このように、メッセージを発していました。2年前この種のテロリストの侵入を正確に警告するセンサーを備えた地下バリアの配備に成功した。イスラエルは最も先進的でハイテクな軍隊を持っている。なぜ国境やフェンス突破への対応がゼロだったのか、私には理解できない。個人的には、私は25年前にイスラエル国防軍で情報部隊に所属していた。私の考えでは、イスラエルが何が起こるか知らなかったということはありえない。フェンスの横を移動する猫が全軍の引き金になっているのに、これ?世界最強の軍隊に何が起こったのか。なぜ国境が広く開かれていたのか。何かが間違っている。何かがとても奇妙だ。というのがこの人の感想です。そしてまた日本人でもですね、IT ビジネスアナリストの深田萌さんという方が、この人はこの IT に詳しい人で、このように分析してるんですね。システムっていうのは、この国境を監視するシステムですね。この監視システムはかなり広範囲でいろいろな種類がある。一種類だけじゃないっていうんです。 そのシステムが同時に全て破壊できるとは思えないので、まず先に機能が止まっていた、その後破壊したというふうに考えられるんじゃないかと私は思いました。同時にハッキングできるのはチップを作っていた人、このシステム このチップを作っていた人、それから開発に関わっていた人というふうにこの方は見ていて、この方の考えですけども、中国が関係しているじゃないかなという考えなんですね。これはこの人の考えで、それが正しいかは分かりませんが、とにかくいろんな憶測があるんです。ただですね、私はですね、歴史的にこの例えば真珠湾、日本が真珠湾攻撃をした時もですね、実はアメリカはそれを知っていたということ、噂で聞いていたんですけども、調べたらもう最近はそれが知っていたとはっきり記事になっています。真珠湾事前に知っていたルーズベルト、現地に教えず見殺しという記事だったんですね。赤いところを見ると、米国が我が国海軍の作戦暗号を一部解読していたっていうことを、この元米海軍の軍人が資料をもとに論じているそうなんですね。そして、真珠湾に向かう動きを掴んでいたということです。そしてルーズベルトが自国が攻撃されることを事前に知っていたことは間違いありませんと言ってますね。その前に上の方にはですね、その2行上には3行上ぐらいですかね、真珠湾攻撃前に米軍が海軍の暗号を解読していたとする米海軍の報告書を発見していますと、この戦史研究家の方が発見したそうです。そしてそのルーズベルトのその日の夜の話なんですけども、その前の夜の話ですけども、真珠湾攻撃の攻撃日の6日、海軍幹部から渡された読解文を読み終えたルーズベルトはこう言いました。これは戦争を意味する。ルーズベルトの長女の夫だったジョン、ベティジャーによると、この日ルーズベルト家は全員が集まってディナーを取りました。ルーズベルトは中座し、やがて戻ってきてこう言いました。戦争は明日始まるよ、ということがあったらしいんですね。それからまたこれは 9.11 の、ことなんですが、この人は BBC のアナウンサーなんですけども、実況中継しているところなんですが、有名なツインタワーが倒れたのはよく知ってるんですが、実は3つの建物があの日倒れてまして、3番目に倒れたのはツインタワーに比べればとっても低いように見えるんですが、47階もある高層ビルディングであったんですね。これも倒れる前に、20分前に倒れたと誤って報道しちゃったらしいんですね、 BBC のアナウンサーが。でこの動画ちょっと見てみたいと思います。
11で崩壊した3つ目のタワーであるWTC 第7ビルはツインタワーの近くにあった47階の高層ビルで、 IRS、NSA、CIA が入居していた建物である。このビルは飛行機が激突していないのに、9月11日午後5時20分完全に左右同時に建物全体が約7秒で完全に崩壊してしまった。最大の疑問は WTC 第7ビルが崩壊するとき自由落下速度と同じであったという点だ。ツインタワーもほぼ自由落下速度で崩壊した。建築家、エンジニア、ビル爆破処理専門家たちは、建物が自由落下速度で崩壊するのは爆破物などで統制された爆破撤去の時以外にありえないと理解している。それ以外の理由の可能性はありえない。これはどれほど奇妙な事件だろうか。物理学的に不可能な内容を、
建物に飛行機がぶつかってないのに、まあ、ついでに倒されてるんですね、あの日。しかもまっすぐ倒れてるので、人工的に爆破物を仕掛けたというふうに誰もがわかるわけなんですけども、先ほど出ましたルーズベルト大統領はこのように述べてるんですね。政治においては何事も偶然になど起こりはしない。もし何かが起こったらそのように計画されていたと見て間違いない。この世の中でいろんな事件が起こるときに、これはすべて誰かが意図を持って動かしているということを、まず我々怪しむ必要があります。で、ローマ教会はですね、いろんなあらゆる手段を使って、とここに書いてますけども、あらゆる手段を使って目的を達成しようとしてるんですね。これ大総統下巻321ページからお読みします。ローマ教会の計画や運営方式には遠大なものがある。これ遠大なものというときに、もう何百年もかける、もしかしたら何千年かもしれません。これがあって、人間がまさか計画しているとは思えないような遠大な計画であるんですね。この教会は再び世界を支配するために、また迫害を復活させるために、まあ、ローマカトリックはですね、中世の1260年間の間ですね、1億人のクリスチャンを殺害したという、実際の歴史があるんですね。今は平和の使者に、見せておりますけれども、彼らは実はまだ目的を、まだ同じ目的を持っていまして、それを達成するために今世界を騙しているわけなんですね。そしてまたプロテスタントが行った全てのことを無効にするために、激しい決定的な戦いの準備として、その感化力を広げ、その勢力を強めようとあらゆる手段を用いている。で、あらゆる手段は今私が考えられるだけの手段は今まとめて載せてますけれども、まだあると思うんですね。まだあると思います。で、この中を見てもラウダートシーというのがありますけども、本当は今日次のラウダーテデウムというものについて話したかったんですね。今月の4日に新しい、会直が発表されました。で、それを読むと本当にまた一歩踏み出してきたなという感じです。そして SDGs 持続可能な開発目標、これもこのラウダート C に合わせて作った、国連がローマ法教に、合わせて作ったものであるんですね。そして戦争ですね。ウクライナ、ロシアの戦争でもう日曜休業令が来るかなと思ったんですが、まだまだであったんですね。イスラエルとハマスの戦争、そしてもう一つ台湾有事というものがもしかしたら起こるということです。それから経済的なものも牛耳っております。世界経済フォーラムというものを持ってますし、そして世界のトップ企業も全てバチカンに従おうじゃないかという動きです。そして世界 CBDC 中央銀行デジタル通貨のことですね。国ごとのではなくて世界全てに共通したデジタル通貨を計画しております。それからマイナンバー、これマイナンバーは日本だけのものじゃなくて世界中で同じように進められているのは、各国の金融庁の上にこの国連の組織があるんですね。そして黙示録13章にある、売ったり買ったりすることもコントロールするような仕組み作りを今からしているわけですね。それからワクチンパスポート、そして、ワクチンを打たなければ行動が制限されるという、 道備えをしてますし、そのパスポートにはこの人のいろんな情報が入ってきますので、この人が安息日を礼拝するのか日曜日を礼拝するのかも記録されることができる媒体になります。それから宗教大連合ですね、エキメニカルにとどまらずに、もう仏教もイスラム教もすべてヒンズー教もすべて同じ神様だよねって言って一緒に集まろうとしてるんですね。そして世界的なパンデミック、これプランデミックという人もいますね。でこれは次は2025年だろうという人もいますが、これも本当かどうか分かりません。で、ジョセッペ・マッツィーニという人とアルバート・パイクという人、マッツィーニはイタリアにいたんですね、アルバート・パイクはアメリカにいたんですけども、1870年の1月22日にマッツィーニがパイクに手紙を出したんです。そしてその返事として翌年の8月15日に返事を出したんですね。で、この2人はどういう人かといいますと、まずマッツィーニはですね、イタリアの革命指導者として、まあ、普通に知られてますけども、イルミナーティの長官でもあるんです。そしてアルバート・パイクも表立った肩書きもありますけれども、しかし彼はですね、フリーメイソンの中で最高級の33階級の、アメリカのトップのフリーメイソンで、しかもオカルティスト、つまりサタン礼拝をする人であるんですね。そして、そういうこの2人、権力のある2人がですね、手紙を交わしていて、そしてこの2人、このアルバート・パイクからマッツィーニに対して、世界統一政府を作るためにこういうシナリオでやっていきたいと思いますと言って、第一次世界大戦、第二次世界大戦、第三次世界大戦の具体的な計画をこの手紙の中でシナリオとして書いてるんですね。これは予言ではなくて彼らの計画です。で、その計画がですね、第一次世界大戦、第二次世界大戦は驚くほど成功しておりました。で、どうしてそんな機密情報が漏れたのかと疑問に思ってたんですけども、これはですね、この手紙の内容はですね、チリのサンディアゴの枢機卿のホセ・マリア・カロ・ロドリゲスという人が1925年に出版してあったものを、さらに、このロドリゲス枢機卿から学んだとされる元王立カナダ海軍、情報将校であるウィリアム・ガイ・カーという人がこの自分の本の中でこの一部だけ、この戦争大世界大戦のことだけをまとめてこの掲載したんですね。で、そのもう彼らのこの作戦はですね、いつもこれなんですが、混沌を作って、そして秩序を作るというやり方です。で、これこの法則にのっとっていつもやってるんですね。で、第一次世界大戦はイルミナーティがロシア皇帝の権力を転覆させ、当時はロシアはですね、社会主義でもなくて王様が支配していた、皇帝がいたんですね。で、これを無神論的共産主義の要塞とすることを可能にするために起こさなければならないと彼らが計画していたんです。そして実際にですね、その家族を、ロシア皇帝の家族をですね、お医者さんも彼ら のファミリードクターもですね、娘たちも子どもたちもみんな一つの部屋に集めて殺害したんですね。そして、イルミナーティがこの国を乗っ取ったんですね。当時はまだ小さな弱い国であったそうです。で、 大英帝国つまりイギリスとゲルマン帝国つまりドイツの間でイルミナティのエージェントによって引き起こされた意見の相違はこの戦争を扇動するために用いられるであろう。戦争の終わりには共産主義が設立され、それが他の政府を破壊し宗教を弱体化させるために用いられるであろう、こういう目標があったんですね。で、実際にそれがソビエト連邦ができて、共産主義の国ができて、で彼らが中心となって、その後世界中にこの主義が広がっていくんです。第二次世界大戦はファシスト、ドイツの国家主義者のことですが、と政治的シオニストとの間の意見の相違に乗じて引き起こされなければならない。この戦争はナチズムが破壊され、政治的シオニズムがパレスチナにイスラエルの主権国家を樹立するのに十分強くなるように起こされなければならない。つまり彼らはこれを達成するためにどういうことをしたかというと、ナチスがユダヤ人を虐殺して世界から憎まれるようになったんですね。そして世界の同情を得たイスラエルはですね、世界中から集められて、当時このイスラエル国家というのはあそこにパレスチナになかったんですね。それを作ってもいいじゃないかと言って世界中の協力と理解を得てイスラエルが建国されました。でそれが彼らのシナリオであったんです。で実際にそうなったんですね。でまだ目標がありました。第二次世界大戦中、国際的共産主義はキリスト教諸国と対抗できるほど強くならなければならない。つまりですね、共産主義はロシアだけでやったんですけど、ソビエト連邦だけだったんですけども、この第二次世界大戦を通して、そしてその後このそれに倣った国がたくさんできたんですね。そしてそれはどれぐらい大きくするかというと、キリスト教、世界中のキリスト教諸国、つまりアメリカやらイギリスやらドイツとかフランスとか、そういう今の EU とか NATO みたいなもんですね、そういう国と対抗できるほど脅威な存在にならないといけない、そういうふうにしたかったんですね。で実際に冷戦というのもありました。非常に世界中はですね、緊迫した状態であったですね。そしてですね、今回これ全文訳して分かったんですが、これは第二次世界大戦の目標はですね、それで終わっただけじゃなくて、このように書いています。そして最後の社会的大激動のために我々が必要とする時まで抑制され牽制を受けなければならない。つまりこの共産主義は一応脅威であるんですけども、一応みんなから抑制されて、そんなに大きな動きは取れなかったんですね。だけど最後の社会的大激動という言葉を使ってますけども、その時になったら、つまり抑制が外れるということですね。ブレーキかけない。で彼らのもともと存在作り上げられた目的を果たすために動ける状態にするっていうんですね。で、ここまでは正確に成就していたんですね。でそれからこの第三次世界大戦についてもですね、改めて読んでみたら、このなるほどというふうに感じるところがありました。第三次世界大戦は政治的シオニストと、つまりイスラエルですね、イスラム世界の指導者の間にあるイルミナーティのエージェントによって生じさせる意見の相違に乗じて引き起こされなければならない。その戦争はイスラム、アラビア世界、アラブ諸国ですね、と政治的シオニズム、イスラエル国家、あるいはアメリカもそうかもしれませんが、相互に破壊し合うような形で行われなければならないと、これ予定してたんですね、彼らは。で、今回の事件がそれに結びついているのかは分かりませんが、そういうふうに私にはちょっと見えましたね。で、この一方で、この問題で再び分裂した 他の国々は肉体的、道徳的、精神的、経済的に完全に疲労するところまで戦うことを強いられるだろう。こういうことを言ってます。ウクライナとロシアの戦いの影響でですね、我々は本当に経済的ないろんな影響を受けましたね。で、本当に物の値段が 1.5 倍ぐらいになるのかなと思うぐらい高くなってます。で、それ経済的な問題だけじゃなくて、肉体的にも道徳的にも精神的にももう疲れ切って、世界中が疲れ切るところまで今回は持っていきたいということなんですね。で、我々は暴力革命主義者と無神論者を解き放ち、この2つのグループがここに書かれているのが面白いと思いましたね。面白いって言ったらおかしいんですけど、興味深いと思いました。暴力革命主義者、全てのイスラム教徒がそうではないんですけども、イスラムの過激派と言われている人たちがこれに該当するように感じました。そして無神論者、この無神論者はフランスから始まって、そして共産主義の国にそのバトンが渡されています。これを解き放して、その恐ろしさの全てにおいて絶対的無神論の効果、野蛮さや最も血生臭い、混乱の起源を諸国にはっきり示す、恐るべき社会的大激動を引き起こすだろう。本当にですね、このイスラム過激派が、もう戦争犯罪というか、もう堂々とですね、恐ろしい殺戮を犯すんですね。これはウクライナでもあったと思うんですが、もっとそのレベルが高くなっているようにも報道を見ているだけでは感じるんですね。そして革命家という少数派から自らを守らなければならなくなった市民は、至るところで文明の破壊者たちを排除するであろう。これはですね、至るところでって書いてあるので、パレスチナ地方だけじゃなくて、これ世界中にこの火が飛ぶかもしれないと思いました。先ほども言いましたけども、このイスラム教徒は世界中にいるので、その危険性はあるとは思います。そうなるかどうかは分かりませんけども、それ見てるといいかと思いました。そしてキリスト教に幻滅し、その瞬間から神を求める精神が羅針盤や方向性を失い、理想を求めるがどこに崇拝を捧げればいいのか分からなくなる大衆は、ついに目の前に姿を現すことになるルシファーの純粋な教義の全世界的な啓示によって真の光を受けるであろう。このフリーメイソンはですね、サタン教なので、ルシファーが神様だと思っているんですね。で、そのルシファーの純粋な教義というのは、まあ、具体的に言うと日曜礼拝です。で、この世界中の大衆がですね、もうめちゃくちゃになった世界を嘆いてですね、もうキリスト教に幻滅して、そしてもうどこにその信仰心を持っていけばわからなくなって、その乾いた状態の時にルシファーが目の前に現れるというんです。そして現れるだけじゃなくて、純粋な教義を世界中に示すというんですね。この現象は一般的な反動的運動から起こり、キリスト教と無神論との破壊に続くであろう。最後はキリスト教も無神論も破壊することを彼らは計画しているみたいです。そしてキリスト教と無神論は同時に征服され滅亡するのである。これが計画全体であるんですね。ちょっとこれ小さすぎて見えないですね。これ ここはですね、ちょっと解説しますけど、ここにですね、日曜礼拝の強制というふうに書いています。獣の像を建てることですね。で、その前にですね、これは証の文の 19MR282 に書かれていることですが、サタンが光の天使として出現するというふうになっています。で、我々日曜休業令って一種類のことしか普通イメージしませんが、その前にも日曜休業令と書いてます。一旦日曜休業令守りません、やりませんかっていうふうにアメリカが世界に出すんですね。これは黙示録13章のこの11節からのアメリカの姿が書かれているところの最初の2節に書かれています。そしてその次の2節にこのサタンが現れる心霊術の現象も起きます。そしてその後の最後の13章の最後の節には、獣の像を作る、世界中にそして作らせるということが書かれております。で、先ほどのこの、ルシファーの世界的な啓示というのをこのアルバート・パイクも計画してたんですけども、証の文にもそれが書かれていることが分かったんですね。 19MR282、 最終時代にサタンは光の天使を帯びた光の天使として現れ、全地の主と称するであろう。彼は日曜日は週の第7日から第1日に変えられたと宣言する。そして週の第1日の主として、この偽りの安息日を自らへの忠誠の試金石テストとするであろう。それから黙示録の予言が最終的に成就する。また竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、またその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵し得ようか、誰がこれと戦うことができようか。この獣にはまた大言を吐き、けがし事を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。今ですね、自然災害あるいは戦争、そういうものが起こり始めてますね。そしてこういうものが起こっていまして、そして経済的崩壊も間もなく起こると言われています。もう来年になるのか再来年になるのか分かりませんけども、ハッキングによって世界中がパニックになるということも言われています。そして世界経済フォーラムもそれを予言しているというか、そうなったら対応しようねという話し合いがされているんですね。まあ、彼らそう言っといてやるんですよね。そして日曜休業令の叫びというのがもうまだ出てないですね。日曜日に休みましょうというのは出てるんですけども、今出そうになってます。気候変動の問題で、日曜日には CO2 を出さないようにしましょう、そういう世界的な声はあるんですけども、これがですね、礼拝しましょうっていうところにならないと、聖書や証の文が言ってる日曜休業令ではないんですね。我々もセブンスデーアドベンチストとして日曜日休みますけども、それで獣の刻印を押されることはないです。ただ日曜日に礼拝行為となると獣の刻印になりますね。で、その礼拝しましょうっていう声が出てきて、そして日曜休業令が一旦出ます。まだ強制力はないです。で、ここで相変わらず安息日を守る人たちがいるので、心霊術が働いて、あの人たちのせいで経済も回復しないし自然災害もやまないんだと言って、イスラエルを悩ますものよとエリアが言われたように非難されるんですね。忠実なものが非難されます。そして さらに心霊術が働いて、サタンが光の天使を装って現れて、安息日は実は土曜日から日曜日に変えたんですよ、だから日曜日守りましょうねっていうわけなんですね。でその目の前に見えてそういうふうに言われるもんだから、もう聖書の言葉を我々の土台にしなければ圧倒的な惑わしでこれに引っ張られていきます。そして、心霊術の働きがさらに進んで世論が作られて、もうこの日曜休業令は強制にしないと、もう我々持たないということで、いよいよアメリカから強制日曜休業令が発布されます。それから42ヶ月経つわけですね、再臨の直前までに。で、大総統下巻の398ページから399ページに先ほどのキリストが現れる姿のことが書かれております。欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを装うであろう、教会は救い主の来臨を教会の望みの完成として期待していると長い間公言してきた。今や大欺瞞者はキリストがおいでになったように見せかける。地上のあちらこちらでサタンは黙示録の中でヨハネが述べている神の御子についての描写に似た、まばゆく輝く威厳あるものとして人々の中に現れる。彼を取り巻いている栄光はこれまで人間の目が見たどんなものも及ばない。キリストが来られた、キリストが来られたという勝利の叫びが空中に鳴り響く。人々が彼を崇めてその前にひれ伏すと、彼は両手を挙げてキリストが地上におられた時に弟子たちを祝福されたように彼らに祝福を宣言する。彼の声は柔らかく穏やかで、しかも美しい調べに満ちている。優しい同情のこもった調子で彼は救い主が語られたのと同じ祝福に満ちた天の真理をいくつか述べる。彼は人々の中の病人を癒し、それからキリストらしく見せかけながら安息日を日曜日に変えたことを主張し、すべての人に対して自分が祝福した日を聖とするようにと命じる。彼はあくまでも第7日を清く守り続ける者は光と真理と思って彼らに使わされた私の天使たちの言うことを聞かないで私の名を冒涜しているものだと宣言する。これは強力なほとんど圧倒的な惑わしである。こういうものを見せられるので、みんな日曜日を強制的に守りましょうというふうになるわけなんですね。ここで一つ覚えておきたいところがあります。大総統上巻344ページ、彼らがその証を終えると、その彼らっていうのは二人の証人ですね。黙示録11章の新約聖書と旧約聖書のことです。二人の証人が荒布を着て予言する期間は1798年で終わった。彼らが人目につかずに働く期間が終わりに近づくと、底知れぬところから登ってくる獣と言われている権力が彼らに戦いを挑むのであった。ヨーロッパの多くの国々において教会と国家を支配した諸権力は幾世紀にもわたって法王権を通してサタンに支配されていた。しかしここに新たなサタン的権力が現れたのである。ここにローマ法王教とは別に御言葉を攻撃する勢力、新たなサタン的権力のことが言及されているんですね。聖書を崇拝すると言いながら、それを人々の知らない言語のまましまい込んで人から隠しておくことがローマの政策であった。 ローマの統治下において商人たちは荒布を着て予言した。しかしもう一つの権力、底知れぬところから登ってくる獣が現れて、神の言葉に対して公然と戦いを挑むのであった。こう隠れてやるんじゃなくて、公然と堂々と神様の言葉を踏みにじる勢力が出てくるって言うんです。ローマ法王権とは別のもう一つの権力だそうです。それが聖書ではこういうように書いてます。黙示録11:7-8、そして彼らがその証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って打ち勝ち、彼らを殺す。彼らの死体はソドムやエジプトに例えられている。これソドムとかエジプトではないんですね。例えられているんです。しかしその性質を帯びているということですね。で、例えられていて、大いなる都の大通りにさらされる。彼らの主も、つまりイエス様ですね、この都で十字架につけられたのである。イエス様が十字架につけられた都はエルサレムでしたね。このエルサレムというのは、もうこのダニエル書9章の予言から、70章の予言から、神の民が70章定められていて、その後はですね、もう神の民ではないんですね。むしろ彼らは、エジプトに勝るようなこの救い主を拒むことをしたんですね。なので私は個人個人ではないですよ、イスラエル国家として、イスラエル人一人一人の方はまだイエス様を個人的に受け入れれば、もちろん神の民になれると思います。我々と同じ立場ですね。しかし国家としてのイスラエルはもはや神の民ではない。むしろエジプトに例えられてもおかしくないところになっていると思います。続けて、商人たちが大通りで殺され、その死体を横たえたという大いなる都はエジプトに例えられている。聖書歴史に現れている全ての国々の中で、エジプトほど生きた神の存在を大胆に否定し、神の命令に抵抗した国はない。イスラエルはサンヒドリンです。正式にキリストを拒んだんですね。否定したんです。またエジプトの王ほど天の権威に対して公然たる横暴な反逆を企てた王はない。モーセが主の名によって彼に使命を伝えたとき、パロは高慢に答えた。主とは一体何者か。私がその声に聞き従ってイスラエルを去らせなければならないのか。私は主を知らない、またイスラエルを去らせはしない。これは無神論であると書かれています。ということは、これはまだ私研究中で申し訳ないんですけども、一考え方として捉えていただきたいんですけども、無神論はですね、フランスから始まって、共産主義国にも移っていったと思いますが、イスラエルもその中に入ってもおかしくはないなと今思い始めているところです。これ一見解なので、鵜呑みにしないでいただきたいと思います。そしてエジプトに例えられた国は同様に生きた神の要求を拒み、同じような不信と反抗の精神を表すのである。大いなる都はまたソドムにも例えられている。ソドムが神の律法を犯して腐敗したのは特に放縦の点で著しかった。が、神様に反抗的であるということと放縦であるという、この2つの性質がこの底知れぬところから登ってきた獣であるんですね。この罪もまた著しい特徴となるのであった。そこでこの聖句の記述に当てはまる国においては、この罪もまた著しい特徴となるのであった。で、 予言の言葉に従うならば1798年の少し前にサタン的起源と性質を持った主の権力が立ち上がって聖書に戦いを挑むのであった。そして神の二人の証人の証言がこうして沈黙させられる国、その国においてパロの無神論とソドムの放縦とが現れるのであった。その予言はフランスの歴史において最も正確に最も著しく成就した。なのでこの、黙示録 11-7 はですね、フランスであるのは間違いないですね。しかし聖書は二重の適用というのもよく出てきますので、こういうふうに考えました。まずダニエル11章の36節から見ると、これは無神論のとしてのフランスと、考えております。この王はその心のままにことを行い、すべての神を超えて自分を高くし自分を大いにし、神々の神たる者に向かって驚くべきことを語り、憤りの止む時まで栄えるでしょう。これは定められた時がことが成就するからです。彼はその先祖の神々を顧みず、また夫人の好むもの、これはですね、原文では妻の尊さとも訳せる言葉です。つまりフランスはですね、離婚を法律として考案した、初めてやったところですね。でこれ大総統の上官にそういうことが書いてますね。でいかなる神をも顧みないでしょう。彼は全てに勝って自分を大いなるものとするからです。そして次の説2つはですね、同じ無神論ですけども共産主義に当てはまりやすいのかなと感じました。38節、彼はこれらのものの代わりに妖怪の神を崇め、この共産主義は不思議と軍事国なんですね。そして軍事パレードをして世界に見せつけるところがあります。金銀宝石および宝物を持ってその先祖たちの知らなかった神を崇め、違法の神の助けによって最も強固な城に向かってことをなすでしょう。そして彼を認める者には栄誉を増し与え、これに多くの人を納めさせ、賞与として土地を分け与えるでしょう。これ共産家にあることですよね。土地を分け与える。そして、ダニエル11章の40節、終わりの時になって南の王、ここ無神論と考えているんですけれども、は彼と戦います。北の王はローマ封建と考えております。は戦車と騎兵と多くの船を持ってつむじ風のように彼を攻め、国々に入っていってみなぎりあふれ通り過ぎるでしょう。これがもしかしたらアルバート・パイクの言う第三次世界大戦に値するのかどうか、今後注目していきたいんですね。そして南の王は無神論と言いましたけれども、そうですね、これは本当に私の一見解、まだ研究中で鵜呑みにしないでいただきたいんですけども、これはこのイエズス会によって作られたこの組織というふうに、広い意味で考えられるかなと思いました。イスラムもイエズス会が作りました。ローマカトリック教会が作りました。そして、ロシアやその他の、共産主義の国もローマカトリック教会が作ったんですね。そして、いつものやり方なんですが、わざと対立するものを作って戦わせるというやり方なんですよね。こういうふうなこう研究をしました。で、今日言いたいことはですね、この戦いは、 外国で行われていることにしか今は見えないんですけども、サタンの本当のターゲットは神の民であるということを覚えていただきたいんですね。黙示録12の17を見ると、竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行ったとあります。これが一番最後の教会です。そして、神様の戒めを守り、そしてイエスの証、予言の霊を信じる者たちに対して、この竜は戦いを挑んでくるというわけなんですね。これ一言ではなくて、我々が神様に頼らなければ決して乗り越えることができない試練であります。しかし神様はこのように約束なさっております。黙示録 3-10、 忍耐について私の言葉をあなたが守ったから、私も地上に住む者たちを試すために全世界に臨もうとしている試練の時にあなたを防ぎ守ろう、こういう話をすると本当に心が重くなったり暗くなったりするかもしれませんけれども、神様が聖書の中で予言されている試練ですから、これを我々受け止めなければいけません。そして神様はそれを示したからには守ってくださるという約束も与えてくださっております。ですから今このような悩みの時に入る前に準備しなければいけないですね。荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば山へ逃げなさいとイエス様はおっしゃいました。それはアメリカに強制日曜休業令が立つ時に、実際に田舎に行きなさいと預言者を通して言われました。しかしそれだけが準備ではなくて、我々自己との戦い、悔い改め、そういう、経験も必要であります。そういう準備も必要であります。ですから今我々の心を支配している、自我を心の王座から下ろして、神様が望まれることを喜んで行うものに、心から愛の動機から作り変えられるものに、聖霊の助けによってならなければいけません。神様の助けが私たちにあるように願っております。では最後の賛美歌歌いたいと思います。 なる神様、あなたは贖いの計画のために御子イエス・キリストをこの世にお遣わしになり、罪から私たちを救うために十字架の働きを開始させ、十字架の働きによって贖いの働きを開始させ、最後に死聖女の働きをもってこの贖いを完成してくださろうというご計画を示してくださり感謝いたします。どうぞ罪深い私たちをお許しくださり、この愚かな私たちをお許しください。そしてこの高慢心を取り除いて、自分の力に頼ることなく、ただあなたの功績によってのみ頼るクリスチャンと変えてください。そして神様の御心は、最後の時代に、最後の戦いが起こることであります。私たちは弱いものでありますが、必要な時に勇気を与え、また御言葉を思い出させて、私たちの力とさせてくださるようにお願いいたします。そしてこの災いの中で苦しんでいる者、あるいは犠牲となっている多くの方々がおられます。ウクライナやイスラエルや、ガザ地区にも、そしてその他の、地域にもおられると思います。どうぞ一人一人の魂を神様が守り導いてくださるように、そして平安を与えて痛みからも苦しみからも不安からも守ってくださるようにお願いいたします。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。